お祈りをして始めたいと思います。ハレルヤ。天皇お父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなた様を礼拝し、また今からは御言葉によって私たちの内を探ってくださり、整えてくださいますことを覚えてありがとうございます。これからあのひととき、聖霊様の御臨在の中で一人一人の心を大きく開いて、あなたの御言葉を本当にで養ってくださいますことを期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、では感謝します。はい、ですね、先月のメッセージを覚えてる人はいないです。いないって言ったらいけないヒントですね。聖書の中心の教えは何だったでしょうか。まあ、ここに出ましたけど見ないで言える人。聖書の中心の教え2つでしたね。こう見ないでください見たら答えがありますか。見ないで言える人いますか。ないはいですね、そうですね、神を愛し人を愛せよですね。それだけです。集中したらですね、でも具体的にどういうことかを、先月神を愛するとはどういうことですかということを学びました。で、今日はですね、人を愛するとはどういうことかということをですね、十戒ですね、十戒ってご存知ですよね。
はい、
はい、十の戒めですね。モーセを通して与えられた十戒を通して学んでいきたいと思います。はい、イエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切ですね。2つだけです。これは十戒のまとめでもあり、1から4は第一の戒め、神を愛せよですね。次に5から10は第二の戒め、あなたの隣人を愛せよ、ね、これはいつでもですねと聞かれたらパッと出るようにですね覚えていきたいと思います。はい、では今日具体的にですね、はい、見ていきましょう。はい、神を愛するとは神の命令を守ることです、ね、神様愛してます、愛してます、ハレルヤハレルヤということではありません。命令を守ることです。そしてその命令とは、重荷とはなりませんとあります。命令を守ることは重荷。命令ね、嫌でしょ。こうしなさい、モリソンしなさいって言われたら。でもそれは神様の命令は重荷ではないってことですね。祝福なのです。神様は言われましたですね、私を愛し私の命令を守る者には恵みを先代まで施すからであるとですね。じゃあこれを前読んでみましょう。ゆっくりいいですか。前に出てますから声を合わせて、隣の方の声を聞きながらゆっくり唱和します。はい、
私を愛し私の命令を守る者には恵みを先代にまで施すからである
ですね。神様の命令には約束が伴っています。しなさいしなさいしなさいって言われるだけではありません。しなさいって言われる後にですね、あなた方は私たちは恵みを受け取ることができますよと言われてるんです、ね、はい、では今日はですね、2番目のあなたの隣人を愛せよ、具体的に見ていきたいと思います。はい、でそれはですね、第5から10まであります。これをまたゆっくり読みたいと思います。5、6、7、8という感じでいきますね。まず5です。はい、あなたの父と母を敬え。6、殺してはならない。7、姦淫してはならない。8、盗んではならない。
偽の証言をしてはならない。
10、
あなたの隣人の家を欲しがってはいけない。
はい、ならないですね。はい、今日はですね、この中の10のうち5と6について具体的に考えていきたいと思います。まずですね、あなたの父と母を敬いなさい、ね。はい、ここをまた一緒に読みたいと思います。御言葉ですからゆっくり読みましょう。3、はい、
子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。
ね、はい、そうです。先ほども言いましたように、命令にはですね、約束、約束、祝福が伴っています。神様はなぜ父と母を敬えと最初に命じられたのでしょうか、ね。隣人を愛しなさいという命令の中の最初が父と母を敬えです。神様の願いは私たちが立てられた権威に従うようになることです。神様は愛のお方で、ご自身の独り子さえ私たちにお与えになりましたが、神様は誰にも与えられないものがあります。それは主権です、権威です。サタンが堕落したのは神様の主権に逆らい、神様より上に登ろうとしたからです。神様より上になって神様もですね、操ろうとした。父母を敬うということは神様の主権を認めているということになります。また親子の関係は全ての人間関係の土台であり、祝福のもといなのです。御言葉には、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代まで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであると言われました。すごいですね。咎もですね、四代続きます。でも恵みは千代まで。ここに神様のですね、愛が表されていると思います。イスラエル人が父アブラハムによって約束と祝福を受けたようにですね、彼らは神様に選ばれたものとなりました。それはアブラハムのゆえでした。私たちも父母を敬うことによって恵みを、神様の恵みを受け継ぐことができるのです。またですね、両親との関係が私たちと神様との関係に大きく影響を及ぼしています。両親がとても厳しければ、私たちは神様を厳しいお方だと思います。そしてまた両親をもうあんなで関係したくないと拒絶していれば、神様をも拒絶することになるのです。ですから、どのような両親であっても認め敬うことが大切です。たとえ尊敬できない両親であっても、神様の命令に従って両親を敬うことによって神様の恵み祝福を受け継ぐことができるのです。先ほど権威ということを話しましたけれども、最初に出会い、最も身近で一番あなたのことを愛してくれるのが両親です。しかし、その両親にさえ従うことができないなら、どうして社会の中で立てられた権威に 従うことができるでしょうか。学校では先生に反抗し、会社では社長、上司に反抗します。わがまま、傲慢、自己中心の人間です。その人は当然のごとく、命を与え、生かしてくださる神様の権威に従うことができません。残念ながら、両親を尊敬できない人もおられるでしょう。ね、様々ですから。暴力を振るう親、偏屈、冷酷な親もいます。しかし、あなたが今生きて存在しているのは、創造主である神とあなたを産み育ててくださった両親のおかげですから、それだけでも敬うに値することです。あなたを産み育ててくれたことを感謝しましょう。神様の言葉は生きていて働きます。あなたが両親を敬うとき、神様との関係が良くなり、あなたの両親を敬うことによって、多くの祝福があなたに流れてくるようになります。主は恵みを施してくださいます。あなたの父、母、祖父母を敬うことによって、恵みは先代に及びます。そして今度は、あなたが子供たちの、また家族の祝福のもといとなることができるのです。はい、このことはお分かりでしょうか？大丈夫ですか？従うと言ったらね、何から何でもで言う通りにしなさいってことではないですね。なぜなら、クリスチャンでない親がですよ、教会に行くのはやめなさいとかですね、もうほどほどにしなさい言った場合、あなたはどうしますかですね。従うというのは神様の御心の範囲です。ですね。しかし、クリスチャンでないからといってですね、尊重しない、大切にしないということは間違いです。それは分かりますね。はい、あと具体的にですね、グループタイムで話していただけたらいいと思います。はい、次に、両親に対する御言葉ですね。まあ、私たちはですね、年を取っていきます。当然、両親も年を取っていきます。若い時は、両親が私たちを養ってくれ、またですね、育ててくれました。しかし、年取っていくと、だんだん両親は働くこともできなくなり、まあ、病気がちになります。そのような両親に対して、聖書はどうしなさいと言っているでしょうか。では、この御言葉をですね、前にありますので、一緒に読みたいと思います。いいですか、はい、
やもべに子供が孫がいるなら、まずこれらのものに自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣を伏せさせなさい。それが神の喜ばれることです。
はい、御言葉は書いています。ですから、もしあなたがですね、本当に、ま、年配者で私もですけども、できたら子供にですね、世話をしてもらうことをですね、遠慮しなくですね、喜んで世話をしてもらってください。そのことによって、あなたの子供さんや孫さんは主の祝福を受け取ることができるからです、ね、はい。では今からグループタイムに入りたいと思います。質問が2つあります、はい、あなたは父母を敬っていますか。敬うって具体的にじゃどうしていますかということですね。またあなたの親の関係とあなたの子どもの関係はどうですか。良い関係を持っているでしょうかが1番。2番目ですね、いや、まあ、敬いってでもなかなかね、欠点ばっかり見えてね、でもいい親と思えないとかいろいろあると思いますが、難しい時、また親子関係ですね、親との関係、子供との関係が 悪い時はどうしたらいいと思いますか。また聖書はどうしなさいと言っているでしょうか。まあ、このことについて話し合っていただきたいと思います。で、そうですね、20分間で、11時25分まで、ね、いいですか。祈りで始めて祈りで終わってください。またグループタイムのルールも確認していただきたいと思います。これをここに残しますの で、後ろで話す。じゃあ、はい、始めますけれどもでは次にですね、第6ですね、殺してはならないについてお話しします。まあ、自分とは関係ないと思うかもしれませんね。いや、殺人なんかしても、まあ、してたらここにおれないわけですから。でもそれだけではないということをですね、今日知っていただきたいと思います。じゃあ一緒に読みましょうか。ゆっくり、はい、
人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。
ですね、はい、これはですね、旧約の教えですけれども、命に、ですね、人を殺した場合ですね、傷を与えた場合、命には命を、だからですね、命を奪ったら命は取られました。目をですね、傷つけたら目を傷つけられました。歯には歯を、皆さんよく知ってますよね。手には手を、足には足、必ず償わなければなりませんでした。現在ですね、まあ、現在は国によって法律が違いますので刑も違いますが、日本でも殺人を犯せば無期懲役あるいは死刑の判決を受けます。まあ、殺人も様々です。個人的な恨みや貪欲ですね、欲しがってはならないとありましたが、欲しい欲しいと思ってですね、結果的に殺人をする。また何の恨みもないけれども無差別殺人ですね。また戦争もこれは殺人です。戦争もですね、実はですね、裁判があります。この戦争の裁判がちょっと違ってて、勝った負けた方が裁判にかけられるんですね。それで公平さを書きます。こういうものはいずれ神様の公平な裁きによって裁かれます。銃社会のアメリカでは毎年のように学校や集会場で銃による無差別殺人が発生しています。学校でもですね、そういうことが起こると。日本でもですね、小学校内で多くの犠牲者が出ましたね。その犯人は死刑になりたいからというですね、自己中心の考えで多くの子どもたちを殺害しました。殺してはならない。なぜ殺してはならないのでしょうか。人の命こそ最も大切なもの。もう失われたらですね、取り返しがつきませんですね。はい、では次ですね、はい、神様は人間の命を大切にしておられるということです。マタイの16章には、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょうとあります。ね、今ですね、プーチンとか自分のですね、思い通りによその国まで支配しようとしています。しかしたとえそれが成功したとしてもですね、もしプーチンが命をなくす、またあるいはこの命はですね、永遠の命を意味しています。神様の許しを得て永遠の命を得ないなら何の得がありましょうかと御言葉は言っているのです。殺人は人に対して犯す罪の中で最も大きな罪です。それは神様が創造されましたですね、一人一人皆さん 神様の創造物です。そして愛しておられます。またその家族の人生と将来を奪い去ってしまうからです。殺人によってその人の命がなくなるだけではなくですね、その家族の人生も本当に激変してしまいます。ですからどんなことがあっても人を殺してはいけないのです。また自殺も殺人です。日本は自殺大国であり、年間3万人近い人たちが自らの命を絶っています。原因は様々です。健康問題ですね、もうがんであと数年とか言われたことで絶望するとかですね、経済問題、借金苦など、家庭問題、また職場での問題、男女問題があります。それらに共通するのはみんな希望を失ってしまったことです。生きていても解決がないと思うと自ら命を絶ちます。創造主を知ることがあなたの生きる意味、命の価値を知る唯一の方法です。殺してはならないという戒めは、あなたの命は尊いという神様からのメッセージだということを覚えてください。新約時代ですね、イエス様以降を新約時代と言いますが、では物質的な殺人だけではなくですね、他のも殺人だと言われています。今日それを見ていきたいと思います。心の中で人を憎んでいるなら、それは殺人の罪を犯しているのだとイエス様が言われました。これも御言葉を一緒に読みたいと思います。ですか、前に御言葉がありますから一緒にゆっくり読みましょう。3、はい。
兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。
これ第一ヨハネですけども、御言葉通りに言うとですね、殺さないですよ、傷つけないですよ。でも心の中で憎んでるならあなたは殺人者ですとイエス様が言っておられます。で、殺人者の中に永遠の命はとどまってないということですね。救いが失われる、まあ、こうですね、どんな、それだけ大きな罪であるということですね。今日はそのことを考えたいと思います。人類最初の殺人はカインとアベルの兄弟殺しでした。主はアベルの捧げ物に目を留められましたが、アベル、カインとアベルですね、カインの捧げ物には目を留められなかった。ここでですね、カインは怒ったのです。ね、アベルのだけ、ね、妬みがあります。妬みが生じました。カインはひどく怒ったとあります。主はカインに怒り憤りを収めるべきであると言われましたが、カインは憤りを収めることができず、弟アベルを殺しました。私たちがうちに怒り憎しみを持ち続けると罪を犯してしまいます。主はそれをご存知でした。実際に罪を犯す前に、うちにあるですね、苦い思いを捨て去る必要があります。うちにあるだけでは見えないのでですね、誰もあなたは罪を犯しているとは言えません。しかし持ち続けるならば、やがてそれは芽を出します。で、実際に罪を犯してしまうのですとイエス様は忠告しておられます。ですから芽を出す前にですね、その罪を、憎しみや妬み、怒りを収めなさいと忠告しておられます。またその他にですね、私たちが避けるべきは、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさいとあります。 マタイ書にはあらゆる無駄な言葉によって罪に定められるとあります。言葉はですね、大きな力を持っているのです。小学校とかですね、よくいじめがありますが、それは単に暴力を受けたことではなく、言葉による暴力を受けて本当にその子供、いじめられた子供は引きこもりになったりしてしまいます。人生をですね、台無しにしてしまうのです。私たちは言葉によって相手を深く傷つけることがあります。言葉にも気をつけなさいと聖書は警告しています。もうすぐ終わりますが、殺す、人を殺すことには3つのことがあります。まず最初はですね、もう実際に殺すことです。ナイフで刺したり、銃で撃ったり、暴力で命を奪うことが殺すことですね。それは物理的です。石や剣、銃、暴力によって命そのものを奪ってしまいます。次にですね、心理的殺人ですね。これ先ほど言いましたように、うちに憎んだり許さない思いを持ち続けたり、裁いたらそれはいずれ罪を犯すことになります。これも聖書は殺人だと言っているのです、ね、そして第三弁が言葉です。上品な相手をですね、生かす言葉は大事でも、下品な人に嫌な思いをさせる、批判的、またですね、批判された皆さん嫌ですね、自分を否定してしまいます。だ、攻撃的な言葉、これは人を殺すと聖書は言っているのです。この場合の殺すとは関係を壊すということですね。多くですね、物理的にはこの人は関係も、人との関係も、これ神様との関係も、この世との関係もなくなってします。心理的には、命は、相手の方は命は続くかもしれませんけど、苦い思いを持っている人との関係は壊れます。またそのことによってその相手の人は傷を受けるかもしれません。言葉も同じです。ですからこれらのことは本当に関係ですね、人を殺す、また関係を壊してしまいます。はい、殺してはならないという戒めには、へりくだる心を持ちなさい、人を許しなさい、愛しなさいという神の御心が示されています。今日はですね、十戒の5と6について考えました。まず五戒ですね、あなたの父と母を敬え、これには約束が伴っています。そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。第6、殺してはならない。ここにですね、実際にですね、人殺しをした人はいないでしょう。しかし心理的な殺人、言葉による殺人はどうでしょうか。ですね、本当にないとは言えません。聖霊様にですね、あなたの行動、また心の内ですね、そして言葉を探っていただいて、悔い改めて許しと祝福を受け取りましょう。そしてあなたの隣人を愛していきましょう。最後にですね、主の約束の御言葉を読んで終わりたいと思います。私を、緑のところを一緒に読みましょう。はい、
私を愛し、私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである、
ね、ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はあなたの隣人を愛しなさいと題して、あなたの父と母を敬え、また殺してはならないという具体的なことについて、兄弟姉妹と共に考える時を持つことができてありがとうございます。あなたの父と母を敬えという命令には、あなたの約束が伴っています。 そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きする。また殺してはならない3つあることを学びました。物理的に実際にその人の地上での命を奪ってしまうこと、心理的、心の中で相手の人を恨み憎み、また裁く思いを持つことです。次に3番目、言葉によって相手を傷つけ関係を壊してしまいます。下品な言葉、批判的な攻撃な言葉それらを本当に私たちのうちから取り去ってくださいますようにお願いいたします。そして本当に私たちは私たちの隣人、神をまず愛し、そして隣人を愛し、神様から祝福された人生を送ることができますように、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、終わります。先生とか